こんにちは、門垣敏子です。毎月一度配信しているもっと知りたい認知症のこと、認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介してまいります。今日は、短時間通所リハビリテーション芦田さんのところから、作業療法士の佃秀明さん、そして三田市福祉協議会中央デイサービスセンターからは生活相談員の酒井優子さんをお迎えして、デイサービス、そしてデイケアでの認知症の方との関わり方について伺っていきたいと思います。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今私デイサービスとデイケアとお伝えしましたが、これは違いがあるんですか？
はい、ありがとうございます。はい、通所リハビリテーションというのがデイケアというものでして、はい、デイサービスさんと、大きく違うのは、リハビリテーションのスタッフが必ずいるというところが大きな違いかなと思います。
ケアがついてるということはそこなんですね。
そうですね。
ああ、そっかそっか、なるほど。じゃあ、必ず何らかのリハビリをする場所と思ってい
けばいいですか？はい、そうです。目的としてリハビリテーションを目的にされる方が中心になると。
はいはい、そうですか。はい、わかりました。では今お話しいただいた佃さんから、短時間通所リハビリテーション芦田さんのご紹介で、主な活動内容からご紹介いただけますか？
はい、はい、短時間通所リハビリテーション芦田は、はい、1.5 時間と 2.5 時間といった短時間の利用時間でリハビリをしていただく、はいはい、そういった通所リハビリテーションになっています。
はい、
で主な取り組みなんですけども、集団リハビリテーションを軸として、
集団で、
はいはい、もう個別に一人ずつというよりかは、たくさん大勢の人数でですね、取り組める内容で運動を行っていくっていうのが主な活動になっていきます。でうちの特徴としましては、作業療法士が5名と理学療法士が6名いて、
多いんじゃないですか？
そうなんですよ、たくさん、はい、療法士がいる、在籍しているっていうのが、当社の強みといいますか、
はい、
いうところになります。
はい、その違いは何ですか？
はい、ありがとうございます。理学療法士は基本的には基本的な体のトレーニングですね、
はい、
歩くとか立つとか、いったことをメインにさせていただいてまして、
はい、
作業療法士っていうのが生活に即した動作をもう分析、トレーニングするという、そういうような職種になっています。
はい、その生活に即した動き、つまりは
例えばトイレに行くまでに、段差があるから、それを伝って歩くとか、
はい、
お風呂をまたぐ練習をするとか、洗濯物を干す、はい、腕を上げて干す動きをするとか、そういったような動作を分析して練習すると。
ああ、そうなんです。じゃあやっぱりこのあたりは個々になってきますか？先ほど全体でされるとおっしゃいましたけど。
そうですね、中心になる運動が集団のリハビリテーションになるんですが、療法士がですね、たくさん在籍していますので、
大勢いらっしゃるから、
それぞれの体を評価って言いまして、体を見させていただいて、でそれぞれに合った運動をお伝えしていくという別のプログラムももちろん用意しています。
そうですか。はい、もっともっと詳しくもお伺いしたいところなんですが、この時間は住み慣れた地域で安心して認知症になっても暮らせるということをポイントを置いてますので、例えば認知症の方が来られることももちろんありますよね。
はい、
その時のアプローチやプログラムなどご紹介いただけますか？
はい、ありがとうございます。短時間リハビリ芦田がですね、
はい、
筋トレのマシンとかを使ったトレーニングが主だったんですが、今年度から思い切ってですね、マシンをなくしまして、有酸素のマシンは置いてるんですが、筋トレ系のマシンは全てなしにしました。
それはなんかこう今までの経験の中でですか？は
い、認知症の方もたくさんいらっしゃるので、ただ通所リハビリテーション、明日というのは短時間のリハビリテーションなので、どうしても動きが自立度が高い方、要するに歩いてこられる方とかが多いんですね。
なるほどね。
はい、なので、そういった方向けにマシントレーニングってやってたんですけども、お元気な方っていうのは非常にね、こう積極的に取り組まれるんですが、認知機能障害の方っていうのがちょっと混乱されたりとか、ちょっとどうしていいか分からなくなってしまうという方が非常に多くてですね、でちょっと手持ち無沙汰にしてしまうとか、
逆にもう近寄らないとか、
そうですね、
ああ、そっか、不安がありますからね、慣れてないことにはね、
あともうお越しにならなくなるとか、
それはちょっともったいないですね。
そうですね、ですのでやはり通所リハビリテーションなので、運動機能の取り組みっていうのがやはりメインにはなるんですが、そういう認知機能障害を持った方っていうのが活動範囲がね、こう狭くなってしまうので、どうしても体も弱っていくと、どうやったらこう中心に楽しくね、こう体 介入できるかなということを考えまして、うん、はい、マシンをなしにして理学療法士と作業療法士が監修した集団のトレーニングをみんなで取り組んで、
はい、
で社会的交流といいますか、まあ、横の人と競い合ったりですね、応援し合ったりとかですね、頑張れとか言ったり、いろんな動きを取り組んだ集団のリハビリの中で楽しんで取り組んでいただけるようなプログラムに今年から変えていると。
そうですか、はい、その変えられたこう感じ方としてトレーナーとしていかがですか。
そうですね、やっぱりあの笑い声がすごく増えたのと、 あとはもう隅っこの方でね、こうどうしようってなられてる方もいらっしゃったんですけど、はい、もう楽しんで介入させていただけるというか、あの中心に、園の中心に入っていただけるには、まあ、完全ではないんですけどね、あの割合は増えてきたかなというふうに思っています。
こう笑いが増えるってすごくいいことですね。
そうですね、もう運動するだけじゃ体良くならないですから。
そうですよね、
気持ちが動くといいますか、はい、もうみんなで楽しくやってる、体が動くのはもう心から動くっていうのが、うん、当社の考え方で、今回今年度からやっていくと。
例えばどんな動きをされるんですか、運動として。
ありがとうございます。例えばですね、今でしたらまたぎの動作の練習ですね。
またぎの動作ですか、
はい、はい、座ってて足を上げてまたいでみるとか、で今度レベルが上がってくると立ってまたぐ、はい、ハードルを間に置いてですね、足をまたぐ、はい、お風呂につながる動作になるんですけど、
そっかそっか、そうですね、
でそういったものを機械だったら淡々とするんですけど集団でやると、足上がってないでとかですね、みんなでこう切磋琢磨できるというようなことだったりとか、あとは認知機能障害の方でしたらやっぱり注意機能って言いまして、はい、いろんなところに意識を向ける力も落ちてこられますので、
一つ一つに集中するのが少し難しくなってきますか。
そうですね、ですのでそういった方にも例えばお盆の上にボールを置いて、
はい、
落ちないように持って歩くとかですね、はい、意識を二つ向ける二重課題って言うんですけど、
ゲーム性があるから楽しいんですね。
そうなんです、あそこまで落とさず行きましょう、言いながらですね、はい、やってみたりとか、そういったプログラムですね、生活の動作に合わせた運動っていうのがメインになっています。
でボールだったら確かに落ちても割れることもないし痛みもないので、
はい、
そのあたりがこう例えば競うんですか、チームになって。
もちろんですね競うこともあれば一人二人でやられてちょっと、ゆっくり行ってみたりとか、でもその方とかその曜日のチームによって特性が変わってくるので、はい、競ったらどうしても自分がねこうできないんだって思われる方もいらっしゃるので、
なんかね、そうですね、苦手な方もいらっしゃいます ね、
そ う、 ですね、でそういった方々に合わせて、あのプログラムを考えていってるような状況ですね。
あくまでもご本人さんのこうその特質に合わせてということ、はい、曜日によってちょっと違うかもしれない。
そうですね、利用曜日のメンバーによって、
はい、あ、そうなんです、ね、固定は割としてますか、曜日来られる。
そうですね、基本的には要支援の方が非常に多いので、
はい、
週に1回からまあ2回、はい、固定で来られる方が多いですね、介護の方もいらっしゃるんですが、
はい、
まあ、3分の2ほど要支援の方ですので、大体今固定で来られてますね。
そうですか、
はい、
来られた方々の例えば前は筋トレで先ほどもおっしゃったようにあまりこう、ね、ご自分でも積極的にされなかったのが、
はい、
あの今おっしゃった集団 でとても笑い声も多くなってということで、ちょっとこう感想などお聞きになったことありますか。
ありがとうございます。実はですね、やっぱりこう、はい、楽しくないという声も正直あったんですよ、
以前は。
ああそうか、やっぱり楽しくないなという声があって
一人で伝えるのってね、なかなか孤独ですもんね。
そうですね、気持ちがかなり前向かないと、ね、はい、難しい、はい、私らも難しいですから、でその中でどうやったら楽しんでいただけるかなというところで取り組んでいってまして、まあ、感想としてはいいグループ運動になってるっていう方も増えてはきてるかなというふうには思います、
はい、で例えばそれに参加することでやっぱりこうちょっと難しかったことがスムーズになってるとかっていうのはご覧になってて感じられますか。
そうですね、実際に家で試してみたよとかですね、
はい、
例えば立ち上がりの動作のコツとかもやってみたりもしているので、
はい、
そういったものを家で試したら簡単に立てたとか、
うん、
楽に動けたとかいうような声も、どんどん出てきてるかなと思います、
うん、で認知症の方だけがご一緒ではなくて皆さんがご一緒なんですよね。
そうです、分けてないです ね、
でその時の何かこう難しさっていうのはございますか。
ありがたいことにご利用されている方皆さん優しい方多いですから、
はい、
もうすごく上手にこう皆さん介入、あ、そうですね、お互いに介入いただけてまして、
あ、何よりですね。
そうですね、もう横の方に前できてなかったのによう動けてるねとか、
あ、
声掛け合っていただけてまして、はい、本当に皆さんに助けられてるなという状況ですね。
でもそういう場所に出ること自体がとてもいいことなんですよね。
そうですね、はい、出てきてみんなでやっぱり楽しむ交流を持つっていうのは非常に大事かなと思いますね。
じゃあ本当に安心して住み慣れたところでいわゆるこう運動もできるっていう場所になるわけですね。
そうですね、ありがとうございます。
だいたい週1回から2回ぐらい。
そうですね、多い方で3回の方もいらっしゃいますけど、はい、基本的には 1,2 回の方が多いですね。
じゃあここではお食事を召し上がって帰るということはないわけですか？
ないです、もう運動だけして帰っていただきます。
じゃあもう普通のスポーツクラブのようなイメージで。
そうですね、
持っておけばいいですか？はい、
内観もジムのような内観になってまして。
そうなんですね。
そうなんです。なのでそういったところもですね、ご好評いただいているところかなと思いますね。
ありがとうございました。まずは短時間通所リハビリテーション芦田さんのご紹介を、作業療法士の佃秀明さんに伺いました。では代わって今度は、社会福祉協議会にあります中央デイサービスからお越しいただいた生活相談員の坂井優子さん、
はい、
ぜひ今度はデイサービスということでもうちょっと時間も長そうですね。
そうなんですよ、デイサービスはご自宅の方にお迎えに伺って、
ね、そうですね、
そうなんです、日中、はい、お食事とかお風呂入っていただいて、ご自宅の方にお送りさせていただくサービスになっています。
じゃあぜひ中央デイサービスセンターさんのこう特徴的な活動をご紹介いただけますか？
私どものデイサービスでは、まあ、介護がちょっと重度の方でも、座ったままとか、
はい、
寝たままでも、
寝たままでも、
はい、寝たままでも入浴ができる機械浴っていうのがありまして、はい、
一度見たことがあります。
あ、そうです
か、はいはいはい、あれは寝たままでもできるんですか？
そうなんです、はい、ちょっと機械の中に入っていただいて、はい、ジャグジー風呂で、はい、ちょっと体をほぐしていただくお風呂もありますし、あともう一つが、はい、銭湯のような大きな、
はい、
一般浴もありまして、
はい、
はい、ちょっと男性と女性を時間をねちょっと分けて、はい、お昼から入浴していただいています。
やっぱりこのお風呂っていうのは身も心も解放するので、
はい、そうです ね皆さんお風呂上がりはとっても気持ちよかったよっていう声をかけてくださる方が多くて、笑顔になってお風呂から出てこられています。
そうなんですね、
はい、
じゃあ朝だいたいお迎えに行かれて集合されて、はい、全員がまずはなんかこう同じ場所に集合。
まずね、皆さんでサービス到着して、はい、いただいてから看護師さんによる、うん、健康チェックがありまして、
いい、ね、はいはい、
血圧、
はい、
体温、はい、あと月1回にね体重の方を測らせていただいて、
はい、
状態の変化などをより詳しく、はい、つかめるというか、うん、
なかなか家ではこういう、ね、はい、チェックできないですのでね、
はい、看護師さんによる確認があります。
嬉しいですね、
はい
はい、
でまたそのお風呂の中でも、うん、やっぱり一体皮膚の状態とかもねトラブルがないかとかを看護師さんの方に確認していただいて、でまた滑りやすい環境の中で、お風呂っていうのはとても危険なところなの で、ね、必ずスタッフが付き添って、はいはい、気持ちよく入っていただくように、はい、
じゃあお一人で入られる方でもスタッフがどなたかいていただけるという、
必ずスタッフが付き添って、はい、でそばに看護師さんもいてくださっているので、はい、安心して入っていただくように、はいはい、努めています。
そうですか、
はい、
そしてお風呂は個々に好きな時間に入られるんですか？
やっぱり集団っていうのがありまして、ね、そうですね、
はい
はい、ちょっと決まった時間にはなるんですけども、お昼ご飯を食べていただいてから、はい、お風呂の方に入っていただく時間になっています、はい、
それからあと何時ぐらいまで皆さんいらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、長い方であると5時前に
結構長い時間まで、
はい、お送りさせていく方もいらっしゃいますし、はい、4時ぐらいにお送りさせていただく方もありますし、はい、
なるほどね。そして、はい、先ほどの芦田さんの時にもお伝えしましたが、この時間ですので認知症の方に対してのちょっとアプローチとかプログラムがあればご紹介いただきたいんですけど。
はい、わかりました。 私どものデイサービスでは、はい、海藻法っていうボランティアさんにいつも来ていただいてるんですけども、うん、
ボランティアの方が来られるんですか、
はい、海藻法って皆さんご存知でしょうか、は
い、以前ちょっと伺ったことがありますが、す、ね、改めて、はい、皆さんにもご紹介ください。
ありがとうございます。ちょっとね、昔のことを思い出していただきながら、
ちょうどご利用されている方々が小さい時とか若い時とかの、
そうなんですの思い出していただきながら、ちょっと皆さんでグループになって、
はい
はい、いろいろお話とか実際にね、用具道具を使って思い出していただくっていう、ちょっと認知症にとってでちょっと脳の活性化とかね、はい、過去の記憶を思い出したりして、他の方と、ね、共有することで、ちょっと孤独感を防いだりとか、
そうですよね、
はい、コミュニケーションの促進を行っています、でやっぱり私もこうだったよとか、やっぱり人と話すことで皆さんがどんどんどんどんと笑顔になっていくっていうのが、とても、はい、そばで見てて印象的に残っています、
やっぱり思い出っていうのはしっかりありますから、そうですね、私たちも同窓会に行ったらその年に戻って同じように賑やかに会った時よりも帰る時の方が表情も豊かで若返っているので、やはり同じでしょうね、はい、
そうですね、
皆さんと同じようなお話をするっていうのは、
はい、
で、
まあ、実際には、ついこの間でしたら、7月に七夕のイベントがありまして、その時に短冊に、幼少期の頃のなりたかった職業を書いてみようっていうのがありまして、やっぱり目的があったら、あ、私そういえばこういうのになりたかったなっていうのがどんどんどんどん思い出してきて、
すごいですね。
でそこのチームの中でも、みんなでこう意見がどんどんどんどんと出てくるような、とてもいい時間が、皆さん笑顔になって、
そうですね、
はい、でその笹と短冊を皆さんご自宅に持って帰って、
はい
はい、欲しい方だけには、持って帰っていただいたりしています。
今ちょうど通所されていらっしゃる方々って言ったら、ご利用されているのが、まあ、60代後半70代80代ぐらいの方かなという気もしますけど、 その方たちはもう本当に昭和の時代に過ごしてこられたので、
私たちがね、知らないよ、知らないやろって教えてくれるんですね、実際には洗濯板はこうやって使うやでとか、私も初めて見るものが多くあったので。
あ、そうですか、はい、それは実物もあったんですか。
そうなんです、
すごいですね。
実際に手に触れて、こうやって使うんだよっていうのも教えていただいたり、とても皆さんが笑顔にやっていくのが印象的に残っています。
そうなんですね、やっぱり実物を目の前にすると余計に具体的に、
そうです ね、で私も電話機っていうのも初めて見たんですね、
いわゆるダイヤル式ですか。
ダイヤル式の、
はい、
ね、その中でもこうやってかけるんだよっていう、教えていただくこともたくさんあって、懐かしいなとかいう話がそのチームの中でもたくさん上がりました、
そういう時間は割と頻繁にあるんですか。月に何回か。
そうですね、ボランティアさんに来ていただくのは月1回なんですけども、職員の方でもいろいろなイベントを計画はしてまして、はい、今の取り組みとしたら、塗り絵とか折り紙とか、まあ、女性の方もね、今も昨日も男性の方が頑張ってましたけど、指先を動かしてちょっと小物制作をしていたりとか、またその中でここはこうしたらいいよとか、はい、手芸のやり方、縫い方っていうんですかね、それをみんなで教え合って、
お互いに、
はい、完成していくっていう、一つの作品作りとかに取り組んでいます。
ただ今もちょっとおっしゃったように、昭和の男という方たちはなかなかそういうのが苦手だったり、そしてまあ、あえてこういう言葉はちょっとごめんなさい、ふさわしくないのかもしれません、そういう女子供がするような真似はしたくないって言ってデイサービスを拒まれる方もいらっしゃるけど、それは今おっしゃった手先、手指を使うことで脳トレにもなるという効果があるんですね。
はい、やはり男性の方っていうのはやっぱりね、
とても苦手でね、
でもね、お誘いして、はい、一つの作品ができていく形に残るっていうのは、すごく綺麗に残っていくのかなっていうのは、そばで見てて、はい、
ま、実際されてみたら、思いよりももっとすごい効果があった、ね、ということなんですね。
ご家族さんにもね、こんな作ったよっていうのがお伝えできる、ね、環境の場作りでもあるし、とても喜んでいただいているのが印象的に残っています。
そうなんですね、はい、だからいろんなこうデイサービスというのは、ま、もうだいぶ皆さんよくこうそのご本人にとっての良さっていうのをね、実感されてると思いますけども、まだまだちょっとこう誤解があって、家族が手を抜くために行かせてるんだろうっていうふうに言われることがあったりもするけども、以前も認知症のことをよくお話しいただいた福井達彦先生からも伺ったら、それはもちろんそれも第二第三のことで後からついてくるけど、まずはご本人が社会的な皆さんとご一緒になって、で笑顔がまた声を出したりしたら、お家ではなかなかできなかったことがみんなとだったらできて、いい時間になって、やっぱり帰ってこられるとぐっすり眠るし、普段よりもこう表情も豊かですよってことはおっしゃってたので、誤解もちょっと解きたいところですね。
で、私もすごく嬉しかったのが、デイサービスに来て友達ができたよっていうのを言っていただいて、
すごい、
はあ、やっぱり日中ね、お一人で過ごす時間がね、長い方もいらっしゃるので、その中で話す人がいてたよとか、自分のこと見てくれてるんだなって、
それ大きいですね。
はい、言ってくださった時はすごく嬉しかったです。
じゃあお互いに曜日を決めて行かれたりしたら、はい、お久しぶりとか、ね、この間どうしたのとかってことになるんですか。
はい、はい、そうなんです。
いいですね、はい、ぜひ皆さんまだいろんなことをこう勘ぐりながらどうしようかなと思ってらっしゃる方は、まずは好みの合うところを活動されているデイサービスさんを見つけて、はい、お出かけになるといいですね。
はい、そうですね。
ありがとうございます。じゃあそれぞれちょっとリスナーさんにメッセージいただきたいと思いますが、じゃあ最初にお話しいただいた佃さんからお願いします。
はい、ありがとうございます。通所リハビリテーション明日は、はい、鈴掛台にあります、はい、満開という建物の一つになります。
はい、
母体はですね、満開メディカルクリニックといいまして、タバ医院という、はい、内科小児科からですね、名前を変えて、今営業しているようなものになります。
はい、
今年度から土日祝日、年末年始もですね、営業しておりますので、
はい、じゃあもう無休ということですか。
火曜日を定休にして
るんです。あ、ごめんなさい、火曜日が定休日、はい、
なので安心してですね、医療の方も受けていただけるんじゃないかなというような方針になります。
そうですね、はい、
で通所リハビリテーションの方も先ほどお話しさせていただいたようにですね、マシーンを使ってというところがちょっと減ったんですけど、
はい、
グループの活動でしっかり体を動かせたりとか、専門家ですね、理学療法士、作業療法士多数在籍していますの で、
そうです
ね、何かお困りのことがあったらすぐにご相談いただけるような通所リハビリテーションになっていますので、ぜひお気軽にご利用いただければと思いますので、ぜひご相談いただけたらと思います。
はい、ありがとうございました。それでは変わりまして、社会福祉協議会からお越しいただいた中央デイサービスセンターからの酒井さん、お願いします。
はい、今回は社会福祉協議会の中央デイサービスの取り組みをご紹介させていただきましたが、三田市内にもデイサービスは複数ありまして、うん、またそれぞれの取り組みがあるかと思います。
そうですね、
はい、でね、その人に合ったデイサービスをまたケアマネージャーさんやご家族に相談してご利用っていうのを検討をされたらいかがかなと思っています。でもまずは抱えないで、身近な、ね、ケアマネージャーさんや、
あ、そうですね、
ね、はい、包括支援センターも窓口でありますので、うん、悩まないで、まずは相談からされたらどうかなと思っています。
そして見学もさせていただけるんですね。
はい、
他のデイサービスさんも、
そうで、ま、うちの中央デイと
しては、はい、
はい、もちろん見学もありまして、
それぞれによってちょっと違うかもしれないから、
ね、また問い合わせしていただいたらと思いますが、中央デイサービスは見学もありますので、はいはい、またね、デイサービスってどんなとこかなと思われたら、
ね、
はい、見学の方はいつでも大丈夫ですので、 はい、お待ちしております。
ありがとうございました、はい、今日は短時間通所リハビリテーション芦田さんからお越しいただきました作業療法士の佃秀明さん、そして三田市社会福祉協議会中央デイサービスセンターからお越しいただきました、生活相談員の酒井優子さんのお話をお届けしてまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。